FMO を聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからの時間は向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。2019年に向こう川学院は創立80周年、向こう川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。明けましておめでとうございます。2018年も向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、どうぞよろしくお願いいたします。さて皆さん、お正月三が日はおせち料理を召し上がった方も多いのではないでしょうか。私もね、毎年、1月1日はもうおせちと、それからお雑煮と、いただくんですけれども、厚生労働省が、平成28年に発表した会員生命表というのがありまして、それによりますと、日本人の平均寿命が男性が 80.98 歳、女性が 87.14 歳ということで、世界的にこれトップクラスなんですね。ということはですよ、これはもしかしたら食事と寿命というのが何か結びつきがあるのかもしれないというふうに考えることができますよね。今夜の向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオは、向こう川女子大学国際健康開発研究所所長、矢守幸男先生をお迎えし、健康長寿と日本食についてお話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに向こう川女子大学国際健康開発研究所所長、矢守幸男先生をお迎えしています。矢守先生、こんばんは。
こんばんは。新年おめでとうございます。
おめでとうございます、
ね、お正月の三が日ということで、皆さん方もね、素晴らしいおせち料理を、
私も食べました、
楽しんでられると思いますね、はい、おせち料理というのはね、実は和食のエッセンスが詰まったものなんですよね。
そうですよ ね、
素晴らしい。
お魚もあるし、ね、
お魚もあるし、ね、黒大豆はじめね、畑の恵み、はい、ね、山の幸、みんなまとめて食べられる、
ね、詰まってる、
はい、ただ3日間で保存食ですので、はい、塩分がやっぱり強めなんですね。
そうか、はい、そう、でも仕方ないですよね。
そうですね、まあ、三が日は主婦の方も手を休めていただくということで、そうした保存食をいただいてもいいんですけど、365-3、あとの362日はですね、はい、ぜひ適宜で和食のエッセンスを楽しんでいただければ、ますます今年も元気で長生きしていただけると思いますよ。
そうですか、はい、なんか矢守先生とお話ししたら、すごく縁起がいいという感じが、すっごいいい笑顔ですよね。
どうもね、ありがとうございます。世界中でね、60地域以上の方と仲良く研究するためにはね、言葉は通じませんので、笑顔しかないんですよ。
お正月にぴったりですね。
そうですね、
よろしくお願いします、はいはい、さて、まずなんですけれども、矢守先生のご専門について教えてもらっていいですか。
はい、私はね、医学の中でも病気の原因を追求する病理学という難しい学問なんですね。
病理学、
はい、なぜそれをやったかと言いますとね、その当時ね、医学部を出ますとインターンというのがありましてね、また京都大学の、大学病院でインターンをした。私、インターンの間、面倒を見た患者さんがみんな亡くなりました。大学病院ですから、一番難しい病気ばっかり入院しておられる、ね、人を救うために医者になったのに、なかなか人は救えない。それなら根本的に病気のことを勉強して、病気を一つでもなくしたいということだったんです。
はい、そうですか。
それでその当時ですね、一番日本で多い死因は脳卒中だったんです。
そうですか。
脳卒中でね、倒れますと、これはもうね、当たりと言いまして、東北地方なんかではもう諦めておられた。年取ったら血管、脳の血管が破れたり詰まったりする病気で、これはもう年のせいで仕方がないと思ってられた、これが一番のシーンだったんです。
そうですか。
これを何とか研究したい、ところが医学の研究ってね、その人間と同じ病気を起こす動物がいないと研究できないんです、
ね、そうか。よくマウスの研究でとか言ってますけれども、
人間と同じような状態を作って、それで、
はい、脳卒中は人間しかかからない病気、ということなんですね。
脳卒中は人間でしかなくからない。でそこで、実験用の白ネズミラット ットにですね、遺伝的に高血圧になるラットを作って、そしてそのラットの中からちょっとでも脳に出血や脳の血管が詰まって拘束といいますね、そういうのが起こっている、そのラットの子孫だけをどんどん増やしていって、10年かけて 100% 脳卒中を自然に発症する白ネズミを作りました。
じゃあその研究を進めるために、まず研究する土台を作るのに10年、
その通りなんです。その通りですよ。だから基礎研究が大事だということはね、本当分かっていただきたいと思うんです。でそのラットができますとね、世界中の製薬企業が飛びついて使って、そして血圧を下げたら脳卒中にならないというようなデータをどんどん出して、新しい血圧を下げる薬の開発に大変役に立ちました。
なるほど、まずそこでもう貢献をしてらっしゃるわけですよね。
は
い、
もうねその時はね、地球上にね、高血圧の患者さんよりもその高血圧で脳卒中になるネズミの方が多くなったんじゃないかと冗談で言われたぐらいです。ですそれぐらいたくさん使われました。しかし、私どもはそういう治療じゃなくて、脳卒中をそもそもなくしたいわけですから。
あ、そうですよね。なくなるっていうことになればね、
予防が大事だ。
あ、そうです、それも大事。
でそれで日本人の当時脳卒中が多かった当時の食事をどう改めたらいいかということから始まったんです。
はい、
で 100% 脳卒中を起こすラット、塩辛いもの、 1% 塩分が入ったねお味噌汁やっときますとね、もうだいたい1ヶ月2ヶ月で全部脳卒中を起こして全滅ですよ。
あ、先生それはね、その研究するときに、塩分がどうやらあまり取りすぎると良くないというのは分かってたわけですか。
それはね、東北地方で脳卒中が未だに多いですが、やっぱり塩分取りすぎなんですよね。そういうことからね、
そっか、塩分をたくさん取ってる地域の方がやっぱり脳卒中になってるという、データがあるわけですね。
その人間のデータでネズミではどうなるかということで、もう塩が悪いということもはっきり分かりました。じゃあ塩が悪かったらどうしたら、その塩分の害も防いで脳卒中が防げるか、もちろん塩分を下げるということもないんですが、当時日本人はですね、あんまりタンパク質を食べてなかった。
タンパク質と言いますと、お肉、魚、大豆の豆類とかですね。で
お肉をたくさん取ってるね、外国の人はお肉自身のタンパク質以上に油をたくさん取りすぎて、心臓の血管をやられて心筋梗塞という病気で亡くなってますよね。脳卒中は案外少ないんですけども、じゃあそのお肉を勧めるわけにはいかないと、そうすると日本の伝統食ですよ、大豆と魚、これをネズミにどんどん食べさせた。そしたら脳卒中で倒れるネズミがね、長生きするんですよ。
だからそれ適面なんですね。そ
うです、
それは
ネズミがね、天寿を全うするというと、ネズミの天寿2年近く生きるんですね。でそういうことで和食で本当に皆さんが一般的に食べられている大豆やお魚をしっかり食べるということが大事だということが、このラットの研究で初めて分かったんです。脳卒中がね、そういう遺伝的に 100% 起こすネズミでさえ栄養で脳卒中が防げるということ
。
そしたら希望が持てるじゃないですか。
そうです ね、
自分の家計は、おじいさんが脳卒中、おばあさんが脳卒中だから自分も脳卒中なんじゃないかな、どうしようもないなと思う、そうじゃないんです。遺伝はあっても毎日の食べ物でその遺伝の影響を克服できるということが見事に分かりました。
そうですか。先生また世界でもこう研究の幅をこう広げていかれたそうですね。
そうなんですよ。ネズミで脳卒中が予防できるというのを誰も当時信じてくれません。
あら、
それはネズミの話やろと。
人間に当てはまるかどうか分からへんと。
ところがですよ、人間でね、例えば塩辛いものばっかり食べてくださいと、こちら大豆ばっかり食べてくださいと、そんな研究できませんよ。
そうですね、それは危ない。
でそこで世界保健機関にお願いしました、
WHO、
ネズミの研究成果を持ってって、ネズミではこんなに食事を変えるだけでもう人類の大問題である脳卒中も予防できると、だから人は血管とともに老いると申しますが、血管の老化に関係する一番の脳卒中、そして心臓死、これ2つの2大血管病ですね。これは栄養でなんとかなるじゃないかと、その研究をするために世界中の食事と、脳卒中や心筋梗塞、心臓の病気のとの関係を調べたいと申し出たんです。それはもうね、もう専門委員会で提案したら、そんないいことならやったらええでしょうと。しかし当時 WHO はですね、もうそんな長生きのための研究にはお金が 使えない伝染病を予防するのがもうメインの目的ですよ、はい、だからもうそのお金はですねもう日本で集めてくれないかと当時、ね、経済もう成長期にあった日本ですから、はい、それで大変なこと言われましてねでも当時100万ドル集めてくれって言うんですよ100万ドルってもう大変ですよ当時1ドル280円2億8000万円 そんなもの集めて WHO に給付してくれってこれ大変ですよそこで、
はい
ね、脳卒中オクスラットでも食べ物で脳卒中を防げますよとそういうことが人で証明されたら多くの人が脳卒中にならなくて済むと、うん、どうかこういう研究を世界で進めさせてくださいと言って日本全国の方にお話しして回りまして、
はい、
寄付を集めました、
はあ、
はそしたら心がけが良かったんです、ね、100万ドル2億8000万円
2億8000万、
はいはい、2年間で円高がどんどん進んで、これ神風ですよまさに
そっか
1ドル150円
お
だからもう未だに忘れません1985年に1億5180万円を WHO に寄付しましてそれで世界中の研究が始められたんですよ
あそうですか、
はい、ですから世界中もうマサイ族からチベット族まで あらゆるところに行きましてね
うわすごいですね、
はい、でこの研究の仕方がねまた大変なんですよ、うん、昨日何食べましたかっていうような簡単なね栄養調査がその当時は当たり前でした、
はい
そんなことを世界中でやっても誰も信用しませんよ
そうですね聞き取り調査でちょっとなんか前の日何食べたら絵格好してなんかちょ
っと、ね、お肉食べてなくてもこんな余計お肉食べたよって言いたい人もありますよ
ねえ そうですね、
それでダメそれ
で正確に調べるためには何をしないといけないか、
はい、新しい方法を考えます、うん、丸1日の尿おしっこを集めさせていただくね、おしっこの中には食べたものがみんな成分出てきます
あきっちり出るんですね、
はい、それを分析したら何を食べてるかということが分かるんじゃないかということで基礎実験をしまして、
はい、
そしてそれを世界中で使っていいよということを、うん、WHO の専門委員会の人にも認めてもらって1985年から世界を回り始めました、
は
い、そしたら素晴らしいデータが出た
何が出ましたか
まずね、
はい、
日本人はやっぱり食塩は多いんですよね、で食塩の量値は世界中で測りましたでやっぱりチベットの人、うんね、もう保存食ばっかり食べてます、
はいあそうですね
もう1日16グラムという食塩取ってましたところがびっくりしましたマサイ族ですよ
マサイ族、うん、
調べたら高血圧の人ないんですよ
一人も
高血圧症ないでそれで尿を集めていただいてマサイ族も遊牧に行ってますからね、そのカップを持ち歩いてくれて、
はい
きちっと集めてくれて調べたらなんと食塩の量は 2.5 グラム。
うわ、低い。
はい、当時マサイ族は1986年です。塩を持ってなかった。
へ
え。で、自然なものを食べてる主にねミルクをね氷炭に入れて持ち歩いてるうちにヨーグルトになってるんです。で、そのミルクを主食みたいにねもう3リットル4リットル飲みますので、その中のナトリウムこれを塩分に換算したら 2.5 グラム。だからね、まあ、自然のものを食べてても、うんまあ、あの2グラム3グラムは塩分は入ってくる、うん、だから汗をかいても大丈夫なんですね、うんはい、だから塩分がもうはっきり悪いと分かったもうマサイ族はもう高血圧もないだから脳卒中なんて考えられないですね、うん、とかチベットの人は200を超える高血圧でもう脳卒中で倒れられてるような方が多いとで世界中で塩分を取りすぎると脳卒中の死亡率が明らかに高くなると、うん
ね、
いいようなことが分かりました。
その中でね、はい、なんか日本人女性の、うん、なんかすごく、うん、寿命というか健康が素晴らしいという結果が出たそうですよね。
で、その研究でね、うん、初めてのことですが、日本人が食べてるものを調べたい、
はい
ね、脳卒中を起こすネズミでも大豆をやったり魚をやったら脳卒中が予防できたじゃないですか、
うん、
それを調べるために丸一日のおしっこの中の大豆の成分のイソフラボン、
はい
はい、でお魚の成分のタウリンを測りました、
はい、
そしたらもうこれね去年国際的に向こうからが発信したんですそのデータを世界に発信しました、ね、素晴らしい結果です日本人というのは魚や大豆を食べてるから日本人なんです、
はい、
とにかくね世界中の人をね、イソフラボン大豆の量の少ない方から多い方で5分割します、
は
あ、また一方お魚の量少ない方から多い方で5分割します、はい、で午後25で世界中の人を25のグループに分けるんです、
はあ、
そうしますと大豆魚最小のグループというのは日本人ゼロ
ゼロ、
はい、で一番多いね大豆も一番多い魚も一番多い取ってるグループ25分の1の中になんと日本人が 90%
うわすごい優秀じゃないですか、
ね、和食のね特色これね和食はねユネスコの無形文化で、ね、遺産として登録されたけども、
ね、
何が特色か分からないまさに大豆と魚が特色なんだ、うん、
じゃあ今のね先生のお話をお伺いしてると、その大豆イソフラボンと魚のタウリンをきっちりと摂取して、なおかつ塩分を控えるというこの3点セットで、さっきおっしゃってたその血管というのは健康に保つことができる、
まさにそれが正解なんです、
ということなんですね。
それをね世界に発信したい。だから大豆や魚を世界中で食べていただいて、しかし日本は残念ながら伝統食、まあ、おせち料もそうですけど、塩分が多くなりすぎるんですね。
お漬物とかね、で
だからもう魚や大豆はせっかくいいんやけど、もう塩分の取りすぎ、だから心臓死、魚を取る、大豆を取れば心臓死は完全に防がれるんです。世界中でデータ出ました。だから心臓死が少ないからこそ、日本の女性は世界一の長生き、過去ね、1985年から世界一ですよ。す心臓死が一番少ないから。しかし残念ながら塩分が多い、
はい、そこですね、は
い、だから脳卒中が多い、脳卒中が多いと寝たきり認知症も多くなる、健康寿命がその分だけ短くなる。だからもう平均寿命はずっと世界一だった日本ですけれども、うん、健康寿命は10年も短いというのが現状なんですね。
はい、先生がずっとおっしゃってるのは、その寿命というものを伸ばすんじゃなくて、はいはい、健康寿命を伸ばすことが大事だと、
まさにその通り、
ね、おっしゃってますね。
まさにそうです、はい、健康寿命を伸ばすためには、うん、健康寿命を伸ばせるようにするためには、最後の10年を元気で暮らさないといけない、うん、最後の10年の原因というのはやっぱり脳卒中多いですね。高血圧、脳卒中で寝たきり、認知症ですよ。
はい、なるほど。
食べ物の加減でカルシウムが少ない、はい、そうすると骨粗鬆症で骨折で、これまた寝たきりですね。で脳卒中も骨折も実は食べ物で影響すると、うん、もうはっきり分かってます。だから、ね、大豆や魚しっかりそういういいものを食べて、はい、しかも適塩で食べると、うん、これは健康寿命が確実に伸ばせるということなんです。
もういつまでもその元気でやっぱ動きたいですわね、はい、
でそういう、ね、もう世界中のデータがありますので、はい、それをね本当に皆さんに生かしていただきたいということで、向こう側が、はい、ございますね。もう地域の方々にそういうのを食育ということで広めております。
すごいやっぱり活動すごくたくさんしてらっしゃるんですね。で
世界中のね、うん、いい食事のエッセンスをね、たった一食に詰めてね、はい、食べていただくとね、たった一日一食です。一日一膳と言ってます。一日一遍だけいい食事をする。膳、はい、はの肉付きに良いとか、こう膳の膳ですがね。一日一遍だけ良い食事をするだけで、もう一ヶ月間でですね、まあ、メタボの関係の、ね、病気のも抱えておられるような会社勤めの方々に食べていただいたら、はい、血圧が下がったり、肥満度が抑えられたりね。はい、で高脂血症が抑えられたといういい結果が出ています。だからそういういいレシピの作り方を皆さん食育先生ということになっていただいてですね、皆さん勉強していただいて、そしてお互いにそれを教え合う、これね研究所の森講師がやってるんですよ。
そうですか、は
い、でそういうね、まあ、さらにその自分がどんな食事をしてるか調べないといけないでしょ、それは世界中でやった24時間のおしっこを集めていただくと調べられるんです、これもね森講師がオープンカレッジで、はい、その尿の調べ方なんかもみんな勉強していただいて、
そうですか、
自らの食事をまず振り返って、そしてそのどの点を改めたらいいかということが分かると、うん、健康寿命を伸ばせる食事が毎日できるようになるわけですね。
自分にとって必要な情報っていうのをこうきっちりと教えてもらって、
はい、そうです、
で健康に、ね、つながっていくといいですよね。
はい、
っていうのも地元企業とコラボレーションした、
そうなんです、そして、ね、一日一膳ということで、一日一遍でもいいことを食べたらいいんだと、うん、でもう外食産業の方がそういうコラボレーションしていただければ、向こう側の高等学校の女の子たちがですね、自分で森越の指導を得てですね、いいサラダを作ったんですよ。
サラダ、
はサラダ、でサラダはね本当にね、やっぱりねドレッシングかけると塩分が多くなるんですね。だから塩分、ね、ナトリウム多い、うん、はい、でお野菜を多くするとカリウムが多い、で、はい、ナトリウムとカリウムの比率がねこれ問題なんですよ。どうしてもナトリウム寄りになって、ね、この比率が高くなる、そうすると脳卒中多くなるんですよ。で健康寿命に関係するんです。健康寿命ナンバーワンの静岡県はこの比率、ナトリウム割るカリウムが2という比率で最低、
低いんですね、
うん、そしたらもちろん脳卒中も少ないし、ということなんです。でこの比率が少なくするようなサラダを考案して、見事にたった3日間そのサラダを食べるだけで比率がねもう標準以下にパッと下がる。
うわー、はい、健康サラダですね、
はい、だからそういうサラダを毎日でも食べたら脳卒中にならなくて済むよ、健康寿命が伸ばせるよ、サラダ一つが役に立つよということです。 で、まあ、これで地元の企業が協力していただいて、それをね皆さんが食べやすいように世の中に広げていただくというふうな取り組みができてます、はい、
あと発売今後されていくということですね。
だからね、はい、地元の企業の方々と向こう側が協力して、世の中にどんどんその世界中で得られたね、いい知識でできた食事を広めていって、食環境を良くして世の中を健康精進したいというのが私のお願いです。
そうですか。もうでも先生のお話すごくよく分かりました。やっぱりその日頃何を食べているかっていうこと で、はい、自分のこの体の中っていうのは作られていきますからね。
分かっていただいただけじゃなくて実践してい
た、はい、あ、そうでした、そうでした、
はい、一日一膳でもいいです。いいサラダが出たらそれを食べていただくというのはいかがでしょうかね。
わかりました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
じゃあ先生、お別れに一曲、リクエストにお答えしようと思うのですが、はい、何かいい曲ありますか。
大豆の歌。
大豆の歌、
はい、大ズンズンっていう、もうね、これ北太郎さんが作曲してくれた、で小学4年生の女の子が作詞したその歌です。大豆の良さを世界に広めたいという願いからです。
わかりました、はい。向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今日は向こう川女子大学国際健康開発研究所所長矢守幸男先生をお迎えしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今日の矢守先生のお話をお伺いしてまして、やっぱり今年も健康な一年を送りたいなというふうに改めて思いましたね。さて来週は向こう川女子大学文学部教育学科初等教育専攻人間関係コース卒業、臨床心理士として活躍する坂田美和子さんをスタジオにお迎えする予定です。向こう川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう川女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオをセレクトしてお送りください。それでは今日は松任谷由実でアハッピーニューイヤーを聞きながらお別れです。向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。